堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました。堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは、参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は昨日に引き続いて参議院予算委員会の私が質問した内容についてお話をさせていただきます。ちょうどですね、昨日はこの3月12日の水曜日に私が国会の予算委員会で、参議院の予算委員会で質疑させていただいた内容ということで、ローカルフード法案について、オーガニック学校給食について、そして、シバエリア抑留事業ということで、遺骨収集のことと、そして、戦後80年ということで、この戦没者だけではなく、いろんな、本当に戦争に関わった人たちや、本当にこう、ロークをですね、やっぱりしっかりと、展示をしている、展示があるんですけども、その展示をもう少し教育的な配慮でもって、しっかり戦後の人たちにちゃんと伝えていくということが大事ではないかということで、その事業を統合するという話を官房長官にさせていただきました。そしてまた私ずっとこれまで取り組んできておりますコロナワクチンをめぐる問題について、これについてもですね、やっぱりずっと厚労大臣に聞き続けているんですけれども、なかなかこのワクチンに対する見方、本当にワクチンという言葉がもう適当ではないんではないかと、予防効果、感染予防効果、それから、発症予防効果というのはないんですね。もう本当にこれはもう、明らかに、重症化予防効果だけを言われていた。しかしこの重症化予防効果は今重症化しなくなっている中で、それもこれ検証のしようがなくて、今実際も効果が出ていると言われているのは、入院予防効果と言われるものだけです。本当にこれらをですね、本当にこう実際どれぐらいの量使われているんだろうかということで聞いているんですけれども、それについては企業のことだからということで、これも厚労省は情報公開をしようとしないんですね。本当にこの問題については、これ理事会協議案件ということで、この委員に対して必要な情報を官僚の側がですね、この省庁が情報を出さないと言ったときに、これをずっと質問してもなかなか出してこないと言った場合にどうするかといえば、これは委員として、参議院として、また委員会にですね、しっかりとこれ提出をするようにということで、この委員会に対して情報を出させるということで、この予算委員会の理事会で協議するということにしてもらうために、これ委員長ということで、委員長に鶴穂さんという方が委員長なんですけども、委員長、これは理事会協議してぜひ情報をこれしっかり省庁から出させてくださいということでお願いをして、提案をして、そして委員長からこれ理事国理事会で協議しますということになって、この個人の委員として質問していた内容を、これはもう委員会として引き取ってもらい、この委員会としてこのちゃんと省庁に対して情報を出しなさいよということで、しっかりその協議の対象にしてもらうと、理事会での協議の対象にしてもらって、この情報を引き出すということのために質疑でそういったことを委員長に提案をお願いをさせていただいております。これは今後のですね、予算委員会開かれるたびに理事会が開かれます。そこで、この理事会の中でこういった資料を出すようにということで、これは野党の筆頭と、それから各野党の理事もそうですね、それから与党の理事も含めた形で こういった情報を出させていくというために、委員会としてのやっぱりこの情報公開、これを迫っていくということが大事になってきます。でそして12日はですね、これちょうど洋上風力発電、これは今石狩湾にもですね、たくさんこの沿岸にですね、本当にこの接岸するぐらい近い、2キロぐらいの県内でですね、この今、洋上風力発電がどんどん建設をされております。で、これは浮体式といって、沖合20キロぐらい外に出してですね、建設をする風車というのがこれからどんどん作られていこうとしてますけれども、日本の今作られているのは非常に浅瀬が、非常にこの離岸距離が短いということで、本当にこの設置型と言われるものが海岸から本当にすぐのところに作られてきています。でこれは他の国ではなかなかそういうことはあんまりなくてですね、日本はその特にメガこの風車といっては非常に大きな風車がですね、最近この東京タワーぐらい300メートル近いですね、200数十メートルの風車が今どんどん建てられております。洋上風力発電、本当にこれのですね、健康被害、こういったことが予測されてきている中で、本当に実際そういった睡眠障害など出てくるということで、本当にこれについてもう一回検討し直して、ぜひですね、これ風車騒音の上限規制値といって、これは相対的な規制値じゃなくって上限をしっかりと定めた上での規制値を作ってほしいということで、そういった問題についても質問させていただきました。そして来週ですね、実は3月22日の土曜日15時から真駒内総合福祉センターで、今度南区の人たち、札幌の人、北海道の人、本当にどこの人でもいいんですけども、今回南区のタウンミーティングという形で今回お話をさせていただけるということで、また北海道札幌市内にお邪魔することになりました。ぜひこういった予算委員会の様子、それから実はこの予算委員会が12日に開かれたというだけではなく、この13日もですね、木曜日も実は環境委員会、私は環境委員会の今筆頭理事もしております。そういった関係で環境委員会でも質疑に立たせていただきました。でこの3月13日というのはちょうど予算委員会の公聴会といって、公述人の方たちを呼んで意見を聴取して、そして公述人のその参考人の人たちに質疑もするというのを予算委員会では公聴会という、公に聞く会というのをやってます。でこの公聴会をやって、予算についての意見をいろいろと述べていただいて、それを参考にしてまた予算の審議に活用して生かしていくということで、そういったこともやっております。その日にですね、実はその大臣がその日は公聴会ですので、予算委員会に出席しないということがあるので、その裏の時間というかですね、予算委員会も並行して開きながら、各種委員会、環境委員会だけではなくて厚生労働委員会ですとか外交防衛委員会ですとか、さまざまな、今回ちょっと外交防衛委員会は外務大臣が G7 で外遊しているということがあって、今回は外務大臣の椅子はなかったんですけれども、そういったその予算委員会の裏で大臣の所信質疑というのも行われました。また続きは明日にしたいと思います。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る、日本を作る、参議院議員の川田隆平でした。
とここで今日はちょうどお時間となりました。皆さんこの番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の携行缶製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明かり未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールド・イン・レイディオは、 株式会社明り未来の提供でお送りいたしました。